はい、皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、別ラジでございます。
おはようございます。
はい、元気がいいですね。
何ですか
元気ですね。
いや、前回音ちっちゃいっていうクレーム入ったんで大きくしようかな
と。ちょっと振り切れてるぐらいかもしれない。
振り切れてる感じで、はい。
ということでございましてね、今回はですね、アンケートを取ったんですけども、ツイッターのスペース機能を使ったことありますか、はい、ということで、アンケート取りました。スペース機能ありますよね。
はい、ありますね。
なんか本当に
たまにこう携帯で見てると上の方がチカチカ光ってますよね。
うん、なんかフォロワーとかがやってるとね、
そうそうそうそう、
見えるですよね。うん、でことで、ございまして、一応4択でですね、使ってホストになった、ゲストで喋ったことがある、はい、覗きに行ったことがある、興味ないね、
はい、
この4択でございます。そしてですね、15票届きました。
はい、
上からちょっと紹介しますけども、はい、使ってホストになったは 27%、
お
ゲストで喋ったことがある 13%、
お
覗きに行ったことある 40%、
お
興味ないねが 20% ございました。
お、覗き野郎が多いですね。
覗き身が多いですね。
覗き身が多いですね。
やっぱこう、なんかやってんなっていうのをね、覗きに行きたくなるんですかね。
でもあれじゃないですか、それこそ著名な人がやってるとスピーカーモードしかできないっていうのが。
はいはいはいはい。
ね、入っちゃいけないよってのが多いんで、やっぱ覗き身野郎になっちゃうっていう。
あー、確かに確かに、うん。リクエストできないですもんね、ああいうのはね。
そうそうそうですね。
あー、それですね、多分。みんな有名人のしか見に行かない可能性ありますね。
まあそうですよね。
そういうのもね、まあ確かになと思いながら。
まあ、ね、まあ、あとはもしくはみんなやっぱ、うん、あれじゃないですか、リスナーさんみんな記憶正しく、やっぱりね、俺がこんな俺が喋っちゃいけないなみたいな。
ああ、なるほど、ね。
我々みたいなガサツな性格じゃないんじゃないですか。
なるほど、なるほど。
俺が
のホストをね、する人、うん。まあ僕もしたことあるんでね、なんとも言えない。
あ、そうなんですか。
一回ホストになって、スペース機能で収録するっていう、公開収録形式。うん、
やってましたね、一回ね。
一回ね、やってみたんですよ。
うん、
だからそういうのもあって、まあ来ないね、人が。
ホスト来ないですか。
ホスト来ないです。もう、かんこ鳥がね、泣いてますよ。
クラブコーチには来ないですか。ホストは。
そうなんですよね。
ねえ。
っていうことなんで、
はい、
まあ、そういうので、最近もスペースいろいろな人がやってたなっていうので。
なんか、
はいはい。
僕がよく見るのはライッコリーさんがよくやってんな。
あ、ライッコリーさんよくね、いろんな人と、その、ダイアローグのファンの人たちと交流してるっていう。
あ、交流会。
交流会を、ちょっと。
ファンの集いが。
よくホストになってる人がいるんですよね。
そうなんですね。
その人のところに。ライコリさん
あれでよく、うん、あれでよく見るなって感じですね。
ああ、覗きに行ってるんですね。
いやいや、なんか、いや、上が光ってるからっていう、ああ、ツイッター見ると光ってるなっていうだけで。
まあまあまあ、通知というかね、来るんですもんね、ツイッター見てると。そうそうそう。で、僕も、この前、水曜日だったかな、夜に、はい、スティックのりさんとジゴロさんが
、おお、来た。
やってるの。なんかね、今ね、新潟の FM のラジオ局の大喜利にみんなで送ろうっていうのをしてて。
え、新潟 FM ポート
?FM の、新潟 FM、何でしたっけね、なんか。
FM ポートじゃない、新潟って、確か。
に、F、ああ、そんな名前だったかな。でもなんか、
だった気がするね。
うん。新潟の FM に、送るっていうのをやってて、で、それで、
FM 新潟。
FM 新潟です。FM 新潟の、ラジオ局に、ラジコとかで、ね、聞けるから、みんなで送ろうっていうので、うん、なんか、すごい、大喜利のコーナーがあって、火曜の朝だったかな、なんか、
うん、
やって、そこでみんな送ろうっていうので、送ってみたものの、誰も読まれないっていう。
おかしいなって思ったじゃん。
おかしいなって。なんか、そうですね。他県から来てるぞって、思ったのかもしれないですけど、
でも、あれ、新潟 FM は、他県の人が聞けるの、
まあ、全然聞けます。
ラジコなんだ。
それこそ他の他県の人も割と読まれててっていうので。
ラジコなんだ。
ラジコでも聞けるから。
あ、そうですね。
それで。
すいません、さっき僕が言った FM ポートは多分あれですね。
コミュニティ FM です。
コミュニティ FM です。
ああ、なるほど、なるほど。なんかね、別にルイタンさんにね、別にこう届けみたいな感じのことでもないのになぜか新潟をチョイスしてるっていう。
だから、ルイタさん言うて新潟県の中でも新潟県文化じゃないですからね、
あれは。
上越なんで、
はい。はいはいはい。で、いうので、はい、で、2週間ぐらいそれやってて、みたいな。
暇だな、お前らって。
それで、ジゴロさんがようやく大阪府の、みたいなので読まれてた。 読まれてました。
大体、なんかさ、その新潟の、その FM 別に有名な人が出てるわけじゃないでしょ、
う
ん、
別にそうです、そうです。ただ
なんか、なんか、ね、なんか地方ラジオでもなんか有名な人が出てて、なんかその人のファンが、ね、うん、行くとか分かるじゃないですか。
うん、はいはいはい。
それって、それじゃなかったら超怪しいよね、いっぱい見えてきたら。
そうですね。なんていうんですかね、その、きっかけというのが、まあ、その、ジゴロさんとスティックさんがやってる時に、白井ヴィンセントさんっていう、これもまたオールナイトの職人さんがいらっしゃって、その方が、もうスペース入ってて、会話してたら、白井さん自体が新潟の人なんですよね。
で、あ、そうなんですね。
新潟で、最近聞いてるラジオがあってみたいな、朝のラジオなんですけど、で、川柳源一郎のコーナーっていうのがあってみたいな。
なんですか？
そこに、何それっていう食いつきを、スティックさんとジゴロさんがしだして、
はいはいはい。
そんなコーナーがあったり、他の曜日では大喜利があったりみたいなのを言ってて、そこのゴッチャっていう番組、でしたっけね、確か。そこにみんなで送ろうっていうことになりだして。
で、困ってんな。
っていうのがあって、それで2週間ぐらいそれをやってるって。でも1人1通が原則的な話で。
あ、そうなん
です
ね、ちゃんと。
っていうことを言われてて、ルールがあって、だからみんな引っかかりづらいっていうのもあるんだと思うんですけど。ちょっとまだね、みんな読まれるまでやろうみたいなことを。
おもろいな。
すごいなんかやってるっていうスペースをね、スペースの反省会をなんかやってたり、そういうのをスペースがやってたな
て。スペース活用されてんな、
う
ん、
スペースが活用されてるっていうね、いう話で。で、他にもだってそれで言うと、手毛嫁さんがね、その後やってて、
はい、夜に、はい、
うん。なんか、やってたら見に行きますよみたいな、4分ぐらいで終わったんですよ、最初なんか。
あ、そうなんですね。
始まってすぐに終わっちゃって。
うん。
なんで やらなかったんですか、見に行ったのにみたいなことを言ったら、なんかこうね、なんか心折れたみたいな感じになってて。で、また再開したんですよ、その後。
うん、
そしたら12人ぐらい見に来てて。
お、
なんか、ねえ、すごい、ねえ、人気だなって。
え、あれですか、みんな、AV の見すぎですよ、人妻だからって。
人妻を、ね。
そういうことじゃないんですか、
人妻を覗きに来てたのかな、わかる。
人妻の覗き、いい技ですね、それ。いい技出ましたね。
すごい、人妻を覗き見する、なんかすごい。
大丈夫ですかそれ。
お店
?18 禁じゃないんですか人妻を覗きに行くっていう。
やばい、ど深夜ですからね、しかも。
確かそうですね。いいっすね、それね。
ああ、怖い怖い。なん。
ああ、ちょっとドキドキしてましたね、これね。
覗きに来たみんな変態さんですね。
お前もそうだろうがよ。お前もそうだよ。
人のこと言えませんけどね。まあ、そんなこともね、あったりね、いろいろした、最近の出来事でございましたよね。
ひどい。
そんな感じで始めていきましょう。別にあんたのためラジオやってんじゃないのかな、ね、略して
別ラジ。
はい、っていうことなんですけどもね、はい、まあそんなスペースの話とかね、まあそもそもだってジゴロさんにオファーとかもスペースきっかけだったりしますから
、
ジゴロさんが割とスペースをホストしてくれたから、そこに覗きに行っていろいろ交流もできてみたいな。で別ラジにゲストにもね、ちょっとオファーも直接することができてみたいな、うん、そこら辺からね、やっぱジゴロさんとの交流がね、モテたのスペースね、ツイッターのスペースありがたいな、なんて話です。もうツイッタースペースなかったら多分なかったっすよこういうゲスト出演も、うん、
まあまあそうですね、
ねえ、本当にだからスペースね。トモさんはなんかやってました？
いや全然僕は自分でやったこともないし、聞いたこともないですね。
のぞきに興味ない、
のぞきに興味だけはないって、まあまああんまりないですね。
ああねえ、もうなんかもうちょっとね、なんか発信してもな、なんかなっていう。ネトファはよくやってるイメージだな。あとは
まあ人によるでしょうね、なんか自由に喋りたいことがあるっていう人は別ですけど、うん、
あとクローズな場だからみたいなね、録音とかもしなければ
そうそうそうそう
ってのもありますよね。
どっちかっていうと僕の場合はまあ今ね、YouTube でやらせてもらってますけど、
うん、
ちゃんと考えてやる方がなんか、
はいはいはいはい、
っていう感じなんで、
うーん、僕もまあ、ある程度アドリブに弱い人間ですのでね、
なんかそれこそ別ラジもそうですけど、分かってる人に、相手のこのパーソナリティが分かってる人に話振るのはいいんですけど、
はいはいはい、
知らない人に話振るの難しいじゃないですか。
そうなんですよね。
そう、
人見知り発動しちゃうかもしれない
だからちゃんと、ね、相手のことを分かってて、このネタだったらなんか乗っかってくれるなっていうのはいいですけど、はい、そうじゃないとなんか、うん、話がのぺーっとなりやすいんで、
ああ、もう本当人のなんかスペースに乗り込んで 荒らした方が好きだわなんだ気軽だなって思う
それあのネットゲームの荒らしと一緒の考え方
自分からホストしないでね
やばいスペース戦国時代が来るかもしれない
もうすげえ乗り込んではねもう荒らして
荒らして荒らして
、まあ本当にねもうそういうことがねするかもななんてね思いながら、あとスペース話で言うともう一つ、あったりするんですけど、はい、まあ、これは別に言っても言わなくてもいいぐらいの話なん
じゃ言わなくていいじゃないですか
あの声優の青葉りんごさんがスペースやってたことがあって、
ああリンゴリンがね、
リンゴリンがやってて、でそれでなんか参加者みんなに話しかけてくるんですよ
だから
一人一人生電話みたいな感じで対応するっていうね。
お
うおう俺もそれで青葉さんと喋って、
うわ出た
やべ俺ほんと令和になって青葉さんと喋ることがあるなんて思ってなかったもん。10年前の俺に言ってやりたいもん。お前青葉さんと
なんだお前なんだ10年前の俺に言ってやりたいってなんだそれ。
10年前の俺に言ってやりたいっていうフレーズ面白いよね
10年前の俺に言ってやるよ、あんまり成長しないぞ人間的にっつって
お前コンビニでバイトしてるぞってい
や未だに声優のケツも追いかけてるぞっつって何も変わってねえぞって
何も変わってないぞって
飯食ってるかっつって
あなたは10年前の自分にどう語りかけますかみたいな
死にたくなるわ
やだな10年前の自分がどういう理想を追い求めてるのかってね言うのもあるし、さあそんな感じのちょっと語りかける感じでね今日は
語りかける感じで
今日はやっていきたいと。
あなたの脳に直接語りかけます系の
あなたの脳に直接語りかけていきたいと思います
はい、
さあこんな感じでよろしくお願いします。
お願いします。
アヒロとトーノの別ラジ。
改めましてパーソナリティアヒロです。
トーノです。
はい、っていう感じなんですけども、はい、まああとちょっとメールがね一通来てました。
あ、来てますか。お
ー、来てました。はい、こちら浜浜さんからなんですけどね、はい、ミニロトの予想というか、なんかこう、
はい、お、はいはいはい
ミニロトという件名で、来ました。はい、
通称気持ち悪い宝くじですね
気持ち悪い組み合わせを
気持ち悪い組み合わせ宝くじですね
送ったんですかね。ミニロトの推しナンバーを考えてみました。その番号は、21129310です、
うん、お、何ですかそれ。対象年齢ですか。
これはですね、これは私が子供の頃から推している国民的大スター、うん、ドラえもんの生年月日。
あ、そうなんや。
2112年9月3日から211293を取り、最後の10は皆さんもうお気づきかと思いますが、アニメの放送しているテレビ朝日10チャンネルの10です。
お
お、日テレ版知らないなっていうことでございまして、
そうね、
21129310。
はいはいはい、
ああでもこれは面白そうな組み合わせですよね。これは
まあね、
これはちょっと当たりそうな気がする。
なんか国民的っていうのをドラえもん出してくるところ自体がなんかちょっと、
そうですね、
なんか一般的には OK なんですけど、うん、オタク的にはなんかちょっと全然響いてないっていう、
オタクではないですもんね、これ。なんていうか、ね、国民的すぎてちょっと。
そうそうそう、
こちらですね、なんか過去の第1回から今やってる1185回か、今なんかすげえミニロトってやってるんですけど、過去の
そんなやってるんですね。あ、そうな、うん、
毎週やってるからっていうので、1999年から毎週始まったんですね。でそれで調べたい ロトの抽選番号を入力して、これが当たってるかっていうのを過去に、
あ、過去に調べれるんだ、すげえな。
あの公式サイトから調べることができて、今ちょっと調べてみたんですけど、
はいはいはい、
これ、最大で3等まででしか当たってません。1回だけ。
あ、そうなんだ。
1154回に、9、10、12、21だけが当選してます。の4。
あ、そうなんだ。
だから本当それ難しいんですね、そう考えると。
じゃああれですね、バックトゥザフューチャーみたいにスポーツメーカー持っててもあんまりお金当たってないですね
そうバックトゥザフューチャーのね、あれ大儲けするんですよね、ビフが
、うん、そうそうそうそうそう
ありましたね、うん、そうだから過去の数字を入力して、そことは 今後当たる可能性はなきにしもあらずという、
まあそうですね、
感じではありますけども、だからこの3等が当たったのが、去年の11月、
マックス3等しか当たってないってことか、
マックス3等なんですね、この組み合わせだと。
だったら まあ、だったらやっぱりスポーツメーカー持ってデロリアン乗った有馬記念とかの方がいいですね、
そうですね、だから本当に当たんない組み合わせかもしれないですね。ちょっとばらけてるというか、前半に固まりすぎてる。
まあまあまあ。
9、10、12とか3とか。
まあでも逆に言うと当たってないってことは主催側からしたら結構儲かってますね。いいですね。
そうですね。これをずっと買い続けても当たる可能性はちょっと低いかもしれないっていう、思うと。やっぱそれぐらいドンピシャで当たるって難しいんですね。
まあむずいですよ、普通に考えたら
難しい。普通に難しいのがようやく3頭が当たったっていう、このだから乗り換えた方がいいんですよ、やっぱ僕も同じ数字買い続けるよりは、
そうですか、
っていうのを思ってますよだからあの、まあ、自分の誕生日、まあ、とかはマストとして置いといてみたいなあとなドラえもんの誕生日しておきます、じゃあ
ドラえもんですか、
ドラえもん93だからな、でもな前半に固まってんだよな、それもまた、
うん、星野源じゃなくて大丈夫ですか、
星野源いくつ
ドラえもんつながり
ドラえもんで、ああなるほどなるほど星野源の誕生日も調べてみようって、
知らないけど
誕生日縛りでやりだすとなんかねまたね、あれであれだなって思って、あまあそんな感じの、これみんな皆さんじゃあぜひとも参考にしてみてください、浜浜さんのナンバー、
はい、浜さんいろんなこと挑戦してんな
これでね皆さんロトね買ってね、当たれば面白いですねっていう、
浜さんあれですね、なんかあの別ラジのあのハッシュタグでツイートしてくれましたけど、
はいはいはい、
ボトルマンやりましょうって言ったけど、どうしたらリモートボトルマンができるかちょっと今考えてるけど、多分絶対できないですね、
絶対できないですなんかレギュレーション考えないといけないっていうやつ
リモートボトルマン
リモートボトルマン同じぐらいの距離感からこうボトルを発射してどうのこうのみたいな話です
ズームで画面映しながらやるみたいな
そうですね、でも人とやった方がいい、人、ね、対人でやった方がいい、絶対面白い、
対人でできないんで、
じゃあそんな感じでございまして、ね、まあまあそんな、先週からの反響のメールね、こちらいただきましたけども、まあそんな感じで今週から先週から今週にかけて何かありましたか、遠野さんは。
僕はその前回お話しましたけど、はい、まあイベントをね、
ああはい、
オールナイトニッポンのイベント行ってきましたね、はい、日曜日に、はい、ね、あのこの収録前にアキロさんが絶賛追いかけ再生で
見てました、
見てて追いついてないですけど、
見てました
見てて全く追いついてない
っていう、追いついてない、19日までなんでね、ちょっとアーカイブが、
もうちょっとゆっくり楽しんで
もらって、ちょっと楽しませていただきますけども、まあそんな、イベントでしたけども、どこでやってたんでしたっけ、
東京国際フォーラム、
あ国際フォーラム
ね、はいはい、まあまあ有楽町ですね、
ああなるほどなるほど、
はいはい、
で、や周年ナイトニッポンってやって、まあまあ、なんかニュース記事にもなってたなっていうので、
ちょくちょくニュース記事出てますよね、
そうですね、ちょろっと見たんですけど、中山きんに君出てたって、
ああ、最初出てましたね、
オープニングだけのために、
本当にオープニングしか出てこないですからね、
アンコールでも出てこなかったんですね、
出てこなかったですね、
どういうチョイスなんだってね。
まあまあまあ、
話ですけども、まあでそれで写真集がね、西川さんの写真集と同じポージングをね、は
い
は
い、そうやってましたね、
やっていくと、
あ多分アキル君はこのトークあと10秒ぐらいで熱つきますよ
そうですか
そこしか見てないからアキル君
そうですね、あの写真集持ってないんですけど割とエッチですね西川さんの肉体美がね、すごいなーっていうパンツ一丁ですごい写真集が出てたな、そういえばあったな、この写真集
ありましたね、あれなんかあれでしたっけ、オンラインの限定版で買うと、あのサインがつくみたいなやつもありましたね、
そんなんもあったん
ですね、そうそうそうそう、
なかなかその写真集をね買おう、にしか野郎の写真集を買うことがないんでね持ってなかった、
ないですね、
いやそんなんがあったりとかで、あとビデオコメントがあったなっていう
はいはい、ありましたね
のが
あれでしょ、あれでしょ、埼玉県のメガネの人が出て
メガネの人が、ね、人が出てましたね、ナックファイブ買い取ってくれと、
そうそうそう、
いう話でしたがね、まあそんな感じのところで、あとちょっと会場でメール募集もしてましたってね、
あしてました、だから今回なんか珍しい、僕そのイベント行って珍しいなと思ったのは、
はいはい、
あの会場でメール送ってその場で読まれる人がいるっていう、
すごいですね、
あとだからちゃんと いつもイベントごとがその上あのあれやる前に携帯電話来てくださいってアナウンス流れるんですけど、
はいはいはい、
ステージ始まったからメール送るから電源入れていいよっていう。
そうなんですよね、すごい。
そうそう、
変な話というか、そんなイベントないですもんね。
そうないですね、
うん、本当にあのスマホを続きながらイベント見ていいっていう。
そうそうそう、
で生でメール送る、面白い企画だなとは思いますけど。
まあ面白かったですね、本当イベント自体はすごく、う
ん、ねえ、で本当にあの知ってる人も読まれたりねしてて、
あとはなんか僕その会場行ってて思ったのは、
はいはい、
あのイベントに行ってる人は本当に、まあ、怖そうなんだろうなってちょっと思いましたね、
うんうんうん、
僕その隣に女性2人いたんですけど、
はいはい、
まあ、これからアーカイブ見れば分かると思うんですけど、全てのオールナイトネタが、
うん、
で全部笑ってるから相当怖そうなファンも多いんだろうなと思ってますね。
ああなるほどなるほど。
それこそその、うん、なんか西川オールナイトのなんか事件に関する話とか出てくるんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、そういうこと本当にあの古い話、
はいはいはい、
ほんまにタックルとか、
はいはいはい、本当に
あの辺の話でも全然みんな笑ってるから、ちょっと画面に出てきた瞬間にみんな笑うから結構レベル高いんだなと思って聞く。
みんな分かってる人が来てるって、
分かってる、そうそう、分かってる人が来てるんだなと思って。
はいはいはいはい、いや本当に、うん、ね、あの頃のオールナイトってもう今だとコンプライアンスですもんね。
無理ですよね。
本当にだって
無理です、
うん、アナウンサーの吉田さんがね骨折れるっていう。
そうそう、よく骨折る
事件がねありましたもんね。
うん、
うん、いや、そういう、
その辺はちょっとなんかそういう意味ではすごく一体感があって面白かったですね。
うん、いや、まあまあそういうで、まあまあそこぐらいしかあんま分かってないですけど僕も配信なんで。で、うん、あの作家がね里光さんだったっていうの
は、あ、そうですね、里光さんでしたね、
ことがね、石川さんがねずっとね雑記のような感じでね毎回いたから、西川さん関連のイベントは、
まあでもなんかあれじゃないですか、石川さんも過去に何回か総集編みたいなオンライン日本やってますけど、
はいはい、
もう客観的に何をやってたか覚えてないっていうのが一番でしょ。
はいはい、はい、
その西川オールナイトの衝撃的な事件をまとめてくださいみたいな中が何回かあったんですけど、
はいはいはい、
まあ、今回も含めてそれこそいつでしたっけ、前に特番でオールナイトやった時もそうじゃないですか、なんか、
はいはいはい、
だからもう石川さん的には、
うん、
あの事件がありすぎてどれが大事なのか分かってないっていう。
もう麻痺しちゃってるんですね。
麻痺しちゃってるんですよ多分、うん、
ああなるほどなるほど、
うん、
だからまあそういうので、まあ、新しいんですかね、里光さんを入れるっていうのは、う
ん、まあまああとはもしかしたら西川さん自身が忙しいとか、
あ、まあまあでしょうね、
うん、
のもあって、でまあそれで、まあ、里光さんなんだっていう、そこまでで僕は止まってるんで、そこから先のことはちょっと分かんないですけど、どんな感じですか、ほかなんか、なんかウイカさんとかね、ボーイズ&メンとか、ユ
ー
イさんとかいたじゃないですか、うん、どういう感じのことをやってたんですか。
まあ普通にその石川オールナイト振り返り企画みたいな感じと、
はいはい、
まあ、それに関連して、まあ、うん、キルイン君がいるんだけど、
あ、キルイン君、はい、
そうそう、なんかその西川貴教に罪を謝らせようみたいなコーナーがあって、
あ、なんか裁判とかね、
そうそうそう、ね、その裁判があって、それこそあの家バラされた事件が、
ああ、もう家飲みでしたっけね、
そうそう、キルさん何回かその携帯電話の番号もバラされてるし、何回かそういう事件があるんで、
はいはいはい、
そういう感じで、
うーん、ああ、なるほど、そういう、
なんかその辺はもう全部身内ネタですね、これ多分もうアーカイブ見る人も今いないと思うから喋るけど、
はいはい、
それこそあのビーチ君も出てきたし、
ミキサーだって、あれ、
いや、ビーチ君会場にいて、
ああ、
でこのなんかそのビーチ君の話になって、
はいはいはい、
柿原さんがなんか探してきますみたいな出てきて、ビーチ
君
まさかも出てきたのかな、柿原さんがなんかやるときに、
はいはいはいはい、はい、
そうそう、そういう感じでなんかいろいろ日本放送関係者もいろいろ出てきて、
へえ、すごい、
うん、
いやー、うん、まあすごい日本放送の、まあ、知ってる人は大喜びのイベントだったんですね、そう考えると
。だから本当さっきも言いましたけど、会場でそういう単語が出るたびにみんな笑うから、
はいはいはい、
相当みんなレベル高いんだなって思って。
なんだろう、老人会かなっていう。
まあでもそうだと思いますよ。
ですね、うん、
それこそだって僕その最初その振り返りやりますっていう時に、
はいはい、
一番最初のオールナイトニッポン多分スーパーの頃のマイク前写真が出て、西川の、
はいはい、あ、はいはい、
めちゃくちゃ若いじゃないですか。
若いですね。
それでもう僕も隣のお姉さん二人も、あー若いって二人みんなで喋る。だからそのあー若いその頃から知ってるってことはそうなんだろうなと思って。
ああ、はいはいはい、確かに確かに、今だとねもう筋肉のイメージしかないですからね。
そうそう、もう一回戦もうひょろひょろの、うん、ね、もうあれも出てて、それこそその ね、あの裁判と称してあの、ね、振り返っていくときにも、
はいはい、
それこそ、ね、ほんまにタックルもあったあったみたいな感じだったし、なんかいろんな事件起こったにあったあったみたいな、
はいはいはい、
うん、またみたいなね、まあ西川村と好きな人たちはすごく満足していたんじゃないかなと思いますね。
ああいいですね。
うん。
わあもう本当にもうぜひとももう見ようと思います後で。
まああとはそれこそあの会場に誰か、はいはいはい、誰が来てたからサービスカード坂柳さん来てたのかな。
うん。
がメールそれこそさっき言ったみたいに会場でメール送ってきて。
はいはいはい。
サービスカード坂柳の会場いますって言った時のみんなのおおっていう感じがすごかったですね。
ざわつき感すごいですね。
そうあのていうかマジであの。常連職人からメール来るときにおおっていう感じが超面白くて、
ああやっぱ
みんな知ってるんだみたいな、
あるんですねやっぱそういうの本当に、
そうそうそうそう、
あもう本当みんな、いやもうラジオ好きは見た方がいいな、西川貴教のオールナイト日本触れてる人は見た方がいいやつですね本当、それは
そうそう本当面白いと思いますね、うんうん、
いや本当にああもうね、いろいろやっぱそういう感じの公開収録で読まれてみたいもんですよ僕も公開の場で、いやー僕も読まれてざわつかせたい、ざわつかせるようなラジオがないけど、そんなラジオがないけど、
うん、まあそんな感じで、まあ本当に西川オールナイトリスナーはすごく楽しみましたね。
うーんなるほどなるほど、うん、いやいいっすね。なん日帰りでした？
あ僕は宿泊しました。
あ宿泊で、はいはいはい、
うん、
なんかこう観光とかは別に
全然してない
せずに、ああなるほど、なんかねそういうせっかく来たからついでみたいなのはなく、
ああなんかまあそれはまあそのせっかく来たからついでっていう話は、
はい、
あの次回の投了レディオで話します。
あそっちに持ち越しですか？
持ち越します。
あじゃあもう連動企画ということで、
連動企画ということで
そっちの方でじゃあぜひとも語っていただきたいことですね、
は
い、
そうですね、僕らにとって東京とは何だっていう話を
なるほど、あ東京よく行く2人ですもんね。
そうそうそうそう、
あなるほどなるほど、あ、うん、それはもう語っていただきたいと思います。じゃあ
本当に今回はそのイベント行って本当に帰ってきただけですね。
なるほどなるほど、
はい、なんか
まあまあまあそんな、感じでございましてね、
ただあれですね、意外と僕チケット当日まであんま気にしなかったんですけど、
はいはい、
意外と1階席の前の方で見れたんで結構満足度が高かったですね。
ああひょっとしたら配信で映ってる可能性ありますね。
ああ分かんない、そのどうか僕は分かんないですけど、うん、結構前の方だったんで、
ああいいですね、なんか、うん、
意外とちゃんと
割と女性客多いなみたいな感じの、
ああ多かったですね、やっぱり女性客多かったですけど、うんうん、そう、あと年齢層がやっぱり改めて広いなと思いましたね。
ああはいはいはいはい、
まあ男性若い子もいたし女性もそうだし、
はいはいはい、
やっぱり目立つのは僕らよりもちょっと年上のお姉様方がやっぱ目立つから、うん、
なるほど、あ
まあね、多方面にやっぱり愛されてるんだろうなっていうのはすごく感じましたね、う
ん
う
ん
う
ん、なるほどなるほど、まあそんな、感じの1週間でございますけど、うん、僕はねそんな言うほど大した1週間ではなくて、うん、
いや大した1週間じゃない
と なかったんですけども、まあ、最近ちょっと、とあるサイトをね見ようと思って、まあまあ、
とあるサイト、うん、
まあ、エロゲのサイトなんですけど、昔、
はいはい、
やったことあるなって思って今またちょっとサンプルボイスとか聞きに行きたいなみたいな感じのことを思って
なんでそれ、なんでそれよくは
サンプルボイス
よくわけわかんない、
聞きに行こうかなって思ったら、あのフラッシュプレイヤーにしか対応してなくて、
おお、それおお、
あの今のねパソコンに搭載されてないわけですよフラッシュ
プレイヤー、ま
あ、
されてないですよね普通に
だからインストールをお願いしますみたいなフラッシュプレイヤーのって書かれてて、インストール先も終了してるしサービスが、
まあそれはしますよ、してますよ
だからもう見れないサイトとして貸してました
そうそう、ゲーム買いなさいよ
いやゲームはね、ゲームはもう買ってるんですけど、うん、ね、そういうだからびっくりしちゃって、うん、
はいはい、
そういうキャラクター紹介とかが見えないんだっていう、まあ、驚きですよ、うん、
うん、
っていうのがありましてですね、でそうこうしてたら最近もなんかインターネットエクスプローラー終了みたいなのもね、なんか、
はいはい、
なんかツイッターのトレンドに入ってましたよ。
てかまだインターネットエクスプローラー使ってるやついたのかっていう、
うん、でもあのアイコンは見たことあるって感じでしたよね。
まあね、
うん、いやまあまあ学校で授業とかはインターネットエクスプローラーでインターネットの授業をしようみたいな、
うん、昔はそうですか、ね、
感じでしたよね。インターネットエクスプローラーのダブルクリックしてアイコンを、うん、でインターネットに入るみたいなねやってましたよ。だからなあインターネットエクスプローラーってねあったなっていう感じでしたけども。
だってそれこそ今あれじゃないですか、そのメガスクール構想っていって、まあ、超中高生にパソコンを教えようみたいなので、
はいはい、うん、
まあ、一番復旧してるのは iPad なんですよ確か。
ああそうなんですね。
そもそもそうしたらサファリが最初からあのマーク見ないまま行きますからね。
ああもうみんな見ないんですね今の人は。
だってメガスクール構想なんか iPad と Android 端末、いや Chromebook か、
うんうんうん、
が一番ふっきり使うから、そうしたらもうサファリか Chrome しか見ないからね。
はいはいはいはい。
で Windows なんか高いからみんな導入してないから格好は。
ああ、
うん、
そういうことなんですね。
うん、だって下手したら Windows 触らずにそのまま大人になれちゃうからね今ね。
ああ、はいはいはいはい、
うん、
あ、そうなんですね、うん、いやそうか、パソコンを触らずにスマホだけでインターネットできちゃいますからね。
まあだからそれこそ大学とか行かなきゃ、うん、ね、大学とかでね、
うん、
あの課題を出してくださいっていう時はさ、あのそれこそオフィス使ったりするんだけど、
そうですね、
そうじゃなかったら全然ね別に使わなくても、
そうなんだ、
生きていけますから、
ね、昔ローマ字打ちとかすごいやってましたけどね昔僕がこうワードとか使ってましたよ、中学高校ぐらいの時は。
ローマ字打ちって面白いな。
あー、ローマ字打ちですよねどうね、ヘボン式とか
あ
言ってました
よ。それこそでも確かにその今若い子たちは、
うん、
まあ、変形かもしれないけどできなさそうですよね。
ああ、今の子たちは
携帯ってフリック入力じゃない。
そうですね、
うん、
パソコン打てないみたいな感じなんですかね、うん、まあ僕も言ってもブライドタッチはできないんですよ実は。
ああそうなんですね。
言うほど文字入力遅いんです、うん、キーボードで入力するのも、まあ、慣れなんでしょうけどね、一番触れた人は、
ね、ま
あ、
そうそう、触れたものによりますね、
うん、
それこそだって僕はそのスマホにしたのがちょっとは、まあ、人よりも早かったので、
はいはいはい、
まあ、てか多分下手したら国内最速組なので。
お、
僕そのスマホにしたかった理由が、
はいはい、
当時の携帯入力がしたくなかったからっていう理由なんで。
へ、
僕だから iPhone ずっと持ってますけど iPhone ローマ字入力ですからね。
あ、そうなん
だ。今だずっとそれが僕フリック入力できないです。
あ、へえ、あ、なるほど、
う
ん、そうだ、
プリック入力っていうものを途中から僕知って、
はいはいはい、
まあ、でもローマ字入力でいいだろうみたいな。
あ、まあまあ早く打てるならね、それで、
あの頭が働かないですよね、もうあのアイウェオのあれは。
あ、そうなんですね。
だからそれこそこの東京、今回東京って一番ムカついたのは、
はいはいはい、
ホテルのチェックインが、
はい、
まあ、自動、最近今日コロナとかで自動化してるじゃないですか、
はいはいはい、
名前入れてくださいみたいな、
うん、
あのアイウェオの50音 の, あのキーボードみたいなやつ、
あ、
画面上の、
はいはい、
あれ死ぬと思うんですよねマジで。
あのなんか ATM とかでもやるやつですよ、
ね、そうそう、
はいはい、
マジであれが出てくると思考停止するんですよ。え何何何みたいな。
ああ、なるほどなるほど。
例えば秋広ってやつ方、ああああ、
あ、一番
僕の方だったら、僕の方だったら AO だから左上じゃないですか。
あははは
は、 AO だから、うん、
はいはいはい、
一番左、あ、あ、つきき、KI じゃない、KI じゃない、ききどこ、あ、かきくけこかみたいな、すごい思考停止するんですよあれ。
ああ、そうなりますよねあれ、本当どこにあるんだっけ、うん、みたいな。
あれマジでバカ野郎だなと思って
本当にあれは本当に母音で探してあいうえおで赤さたな浜やらなのののなななみたいな何ぬねのみたいな感じで、
じゃ あれで住所まで入力しようみたいな鬼畜みたいなこと言うから
やべえまあまあまあまあ、
ホテルの人に文句言おうかなと思った
ら、まだ対応はしてないですよ本当。そうだと思います。でも他にもだってコンビニとかの
端末ですよね、
端末、あれも大体そうじゃないですか。
そう、あれもイライラするんだよ
だからまだそこまで対応はできてないっていうか、それが普通になってんじゃないですか。でも
ローマ字ぐらい分かるだろうい
や、まあ本当日本人じゃないと打てないですよあれは。でも
ねえ、無理ですよね。
うん、いや本当に、だからもう遠野さんがクイズマジックアカデミーをやりだすと、ちょっとあそこでもう思考停止しますもん
ね。まあ、すみませんね
文字入力お願いします。
本当むずいですね、
あいうえおでなるなって、
うん、答え分かってるけど入力できないっていうパターンって多そうです
ですね、
うん、
ああいうのと本当やっぱ慣れなんすかね。
慣れなんですよ、多分慣れですね、
うん、慣れないとやっぱいつまでだっても慣れないんだろうなっていう話だとは思いますけども、うん、ああまあそういう、あれ何の話でここまで来ました。
分かんない
あれ、あ、そうだ、パソコンのキーボード入力の話でしたね。
そうですよね
うん、まあそんなにあのみんなブラインドタッチとかできるのかなっていう、できる人はちょっと尊敬しますね。なんかあれ練習がいるんでしょうけどね、なんかこう、
まあでも使ってたら普通にできそうだよね、意外と文字入力したら。
うん、
まあでも逆にあれかな、最近だと結局予測変換が多いから文字入力しなくてもいいっていうのは結構多いですからね。
あ、予測変換便利ですね、あれ。
だからそれこそ Windows98 とかが2000ぐらいから使ってると予測変換がクソなんで、
うん、
結構自分で入れないといけないんで。
はいはいはいはい、
そういうので鍛えられてる人がいいかもしれないです
けど、うん、やっぱタイピング なんかタイピングソフトでも買いますかね、うん、あのなんか北斗の剣とか
えビートマニアだじゃなくて
懐かしい
懐かしい
よ。冬ソナとかありましたよね冬ソナのタイピングってなんだよ
今ああいうのないんだろうな、タイピングソフトで。
今タイピングソフトを作るとしたら鬼滅とかになっちゃうんですかね鬼滅の刃タイピングソフトじゃあまあまあそんな、懐かしいタイピングソフトの話とかも知ったところで、
はい、
じゃあちょっとそろそろ大喜利の方も行きますかね。
はい、
じゃあ別ラジ
編集点多めですけどね。
編集点がねもう先週とかも編集点割と、
はい、先週はちょっとすいませんでした、本当にごめんなさい。
ちょっといろいろ編集の手が入ったなっていうのトモさんは分かっていただけたと思います。
はい、まあその代わりあのピーヨンで隠しきれてないっていう
ちょっとピーヨン仕事しろってね、
ピーヨンもうちょっと仕事しよう
かいやどっちがいいかなって、まあこれぐらいならんまあピーヨンは入れてもみたいなちょっとあれかなっていうさじ加減をね、
まあ、大丈夫ですよ、僕の性癖はバレてますからね
感じのことを思ってましたよね。はい、そんな感じでございましてね、別ラジオ大喜利でございます。
はい、
今回の大喜利なんですけども、こちらですね、若者の結婚離れ、メディアも気づいてない驚きの理由とはということでございました。
お、はい、社会問題に切り込んでいく
て、社会問題本当にね、あれじゃないですか、デートを4割ぐらいの20代がしてないっていうね、男性がいう統計も取れたらしいですよ。はい、
うん、
な僕もデートの経験あんまないですけど、
うん、
あれがデートだったのかっていうのもねあります。
何をもってデートなのかっていう
そうですね、デートっていうのは、うん、デートしましょうって言ってデートするんですかそれとも結果的に
しないだろ、
結果的にデートになるんですかぐらいのね、もう恋愛弱者なんで、
それをもらうデートしましょうってデートしたことないな、確かに。
うん、本当に何をもってデートだったのかってね。
いや別に食事ご飯行きましょうとかそういうのじゃない。
まあまあまあまあ本当にそのね、いろいろ本当あのこじらせやろうからやろうなんで僕は
こじらせおじさんが、
こじらせおじさんなんでね、本当に分かんないんでね、まあ結婚離れについてね、皆さんからも意見をいただきました。
はい、
まずはワイドックさんから来ましたよ。
お、
こちら。秋広による国民の洗脳
そうか、
そうかそうか、俺がね、俺が洗脳してた
自分ができないばっかりにお前らも同じにしてやるっていう、
そうそう、お前らも独身にしてやろうかって閣下もびっくりよ、
なあ、なんだなんだなんだなんだ
独身貴族の館で
独身貴族、池田貴族みたいな
老人形の館になるね、そういう、そんな感じですよ。まあ、あとは続きましてエンリンさんからもいただいてますね。
はい、
NTR 属性を持った秋広さんへの警戒心が高まった結果、
おう、
どういうこと俺、あ、まあ、やっぱ俺がねそういう属性を持ってるってことをね、
ネトラレが好きだから、
みんな分かってるんですかね、うん、ねえ、僕もねいろんな性癖に目覚めた方がいいのかなって
新生秋色、
新生秋色、今後はね、いろんな今度ね目覚めてみようかなってものがね、ユリの間に割り込んでみようかっていう性癖
いくない、そういうのいくない
トムさんそういうのは反対派ですか、
いくない、いくない
でもまあまあそういうなんかある意味それも性癖の一部みたいな風にね、なんか調べてみたらねあったっていうねありましたよ。じゃあ続きます
、俺とルイダさんで全力阻止しますわ
俺が悪だと
どうぞどうぞ
ことでね、はい、続きましてエンリンさんからいただきました。数年前から学校での授業挨拶が起立礼結婚は墓場に変わっていたからあ、そうだったんですね。最近学校とかね全然知らないから、学校教育の
まあでもね、ちょっとそれはあるかもしれないんで、結婚墓場とか言っちゃいかんよね、既婚者が。
ああ、まあそういうの真に受けちゃうからみんな。
いや、なんか結婚もすごいいいことだよって思う、ネガティブな発言しない方がいいと思うよ、本当。
まあまあまあ、
既婚者の人は。
そうですね。結婚したんだから、それなりに夢見させてくれよみたいなね感じのことは思いますね。結婚墓場なんて、なんでそういう言葉が生まれたんですかね、本当に。
だからなんか日本人だけですもんね、そうやって言うの。なんかヨーロッパとかアジア、まあアメリカはすごい、うちね、うちのファミリーは最高だぜっていう感じじゃないですか。う
ん、ああ、なるほどなるほど。
日本人はやっぱ照れ隠しが多いから、特に男性はね。
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。なんかそれこそうちなんか弟と結婚してますけど、
はいはい。
結婚したからこそなんかずっと社会人として認められたいようになったぜみたいなことを言いますからね、うちは。
ああ、なんか言いますね、それもまた社会的地位がね。
まあ、だからうちの弟なんかまあちょっとね話しましたけど、クソダメ人間なんで。
ほうほうほう。
もともとクソダメ人間なんで、それこそ俺高校卒業しても定職についてなくてフラフラしてた人間なんで、結婚したことによって人生の生きる意味を知ったっていう、そういうぐらいポジティブに言ってもらえると結婚したくなりますからね。
ああ、なるほどなるほど。人の人生を変える、うん、あなたの人生を変えるかもしれない。あれ、うん、これクイズミリオネアみたいな。言ってますよね。
もうでもそうやって言わないから日本人の男性良くないですよ。
ああ。
うん。
もうちょっとね。
だって謙遜してさ、うん、まあうちの嫁なんて言ってじゃなくて、いやうちの嫁最高だよ、いいようちの家族って言ってくれれば。
なるほどなるほど。
うん。なんだろう。いいと思いますよね、そっちの方が。
それをなんだよのろけかよみたいな風にちょっと。尖って見ちゃう人もいますけどね。
そうそうそう。
なんかもうちょっとのろけ話欲しいですね。
だ
ん
だ
ん。
そういうの良くないからね。
はい。じゃあ続きましてですね。エンリンさんからいただきました。
はい。
婚姻届に本当の性癖などパートナーに知られたくない情報を記入する項目が追加された。
あ、そういうこと？
あ、婚姻届で今そんななってんだっていうね。
知らないけど、なってないと思うけど。
あなたの性癖を教えてくださいって。アンケートかなんかか。
なんだそれ。イブクイックなんかがしよう、あなたの風はどっからみたいな。喉に来てるのみたいな。
なんかね、そういうことですかね。いやー、なるほどなるほど。まあ本当そういう感じのねやつがね、ツイッターで、まずツイッターで来てました。
ああ、それ詳しく書かなきゃいけないんですかね。
詳しく書かなきゃ。
なんかこういうシャツ詳しくものすごい書いて、
はいはいはい、やっぱ性癖の不一致とかもあるからなんですかね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、じゃあまあそんな感じでございましてね、続きまして、こちらメールからライコリさんから来てますね。
はい、
はい、みんな結婚したら文春に目をつけられると思ってなかなかできない。あ、文春法が怖い。
なんかそのライコリさんが不倫する気満々っていう。
結婚ぐらいじゃね、結婚はフライデーぐらい、交際発覚とか。
だからライコリさん多分結婚して不倫もするんでしょうね、きっとね。
不倫は文化だっていうことですか。
じゃあライコリさん靴下履いてないですか。
あ、そういうこと、確かに、ね、確かに
靴下。ライコリさんは靴下履いてないタイプですか。
履かないスタイルなんですかね。ねえ、まあまあまあ。
あんないい人そうなのに。
ねえ、いい人が良さそうだけど割と食ってるっていう話ですもんね。
あれですかね、あの農家やってるけど別の方もお盛んなんですかね。ちょっとあの畑の様子見てくるわって言って 2,3 時間抜け出して。
なるほど。
別のところ耕したりしてるんですかね。
ああ、いろんなところで種まいてるんですね。
種まいてるんですかね。最低の話、最低の会話ですこれ。ごめんなさい。
はい、続きまして、ライコイさんからいただきました。
はい。
秘密裏に2次元から3次元に嫁を持ってくる技術が開発されてるから。
おお。
ああ、やっぱそういう技術あるんですかね。
逆にそれ言ったらあの不倫とかしなくなるだろうけどね。
本当、ああ確かにね。でもいや、わかんない。いろんなゲームを特化引っかえするからこそのやりちになっちゃう。
まあまあでも嫁的には楽かもしれない。外に行かずに、まあまあ、家の中でやってくれれば。
まあそうね。確かにそうそうそう、うん。
自分の相手してくれなくてもいいよってだったから。
なるほどなるほど。そういうことなんですかね。
う
ん、
そうそうそう。
じゃあ続きましてですね、こちら浜浜さんからもいただきました。婚姻届提出窓口までの道のりがサスケのセカンドステージレベル。
あ、無理だな。確かに大体のやつ落ちるからな。
もうファーストステージですら。
ねえ、もうそれこそもうサスケのために仕事も辞めないといけないし、結婚のために仕事辞めないといけない。そうしたらね。
俺にはこれしかないんでって。
これしかないです。
言っちゃいますからね。
ねえ、
いやー本当に、なるほどね。
いや、じゃあ俺もあれかな、婚活の前にやっぱ自宅にサスケセット作った方がいいかな。
そうですね。やばい、婚活ってのはみたいな。
婚活とはイコールサスケであるっていう。
そうそうそうそうそう。もうなんか婚活アドバイザーがまずはサスケ出演への指南をみたいな。
婚活アドバイザー筋肉の男だらけだから。そうしたらね、本当
マッチョがいっぱいいます
ね。マッチョしかいないからね、婚活アドバイザー。まずは婚活の前にサスケクリアしなきゃいけないから。
そうですね。
結婚むずいね。むずい。それは結婚しなくなるわ、みんな。
それはもう結婚離れだ。それはもうメディアが気づかない。
結婚離れするわ、ほんと。
確かにね。はい。他にもありますよ、お前に。
あります
ね。浜浜さんからいただきました。
はい。
誰でも簡単に配信できる世の中ゆえ、結婚したら私のファンの人が悲しむだろうな。 という機運により、
うん、
ああやっぱ配信者
なんか浜田の頃ちょっとこれからもちょっと実も入ってる気がするな
誰でも簡単に
そういうそういやそういう勘違いしてるやついるんだろうみたいな
ああそういうこと確かに、うん、まあね僕もねやっぱね配信者としてはね私のファンの人はね悲しむんだろうなって思って
結構裏切りたくないっていう
って思うんでやっぱ結婚はしてないですねうん
さすがアイドルですね、アキロさん。
さすがもうみんなのアイドル。みんなのもんだから僕は。
アイドル。
みんな大好きだよって。
そうですよ、アキロ君を押したらね、絶対結婚しないからね。本当に。
結婚の心配がない。ね。
秋元シリーズよりも結婚しないからね、絶対。結婚したり、一緒に YouTuber と付き合ったりしないから。
そうですね。なんかそういう、ね、そういう交流がないですね。なんか。
ないから。
ね。本田翼あたりとできないですかね。交流できないですかね
できないですねもうちょっとゲーム上手くなってくんない
もうちょっとエイペックスがしょぼすぎて
エイペックスがしょぼすぎるから
、うん、そうですね、さあ続きましてですね浜浜さんからいただきました結婚しちゃうといろんな人とちょめちょめしにくくなっちゃうから
いや別にしてもいいと思うけどね別にね、
うん、まあまあまあまあそこはねまあまあ、うん、浜浜さんがピュアだっていう話ですかね
うん
じゃあまあそんな、感じであとすだちさんからもいただいてます
はい、
結婚のハウツーを YouTuber が分かりやすく解説してくれないから
でも記録にしてもらって
あでもなんか婚活アドバイザーってYouTube で検索したらいますけどねなんかいろいろこういう女はダメみたいな、うん、なんか、うん、いますけどねなんかあんまそれを見ないっていうのもねなんかとっつきにくいですもんね、
まあ、
婚活 YouTube って
そのあれですよね、
うん、
そのああいうのって一般層に喋ってるじゃないですか
はいはいはいはい、はい、
感覚が違う人には全く理解ができないからね
まあそうですね
そう
やっぱそういうのもありますねうんはい、
うん、
じゃあ続きましてすだちさんからいただきました
はい多いな今回
みんな二次元にいる旦那や嫁と事実婚状態
まあそれは正解だと思いますね
あまあまあそれはもう事実婚、まあ、僕もいろんな嫁がパソコンのモニターの中にいますからいろんなこと付き合ってますからね、うん、
まあねそれ裏切らないですからね
裏切らない本当裏切らない、
まあ、裏切らないっていう言い方あれだけど、
はい、
まあ別にアイドルをしてて結婚してもいいけどね
まあまあまあまあどアイドルと付き合えるわけではないですからね我々一般人が
まあ明君は多分そういう意見じゃないと思うけど
あ
もう僕そういう目で見てないからも
はいはいはい
明君もそういう目で見てるけど
俺はもうそう ワンチャン狙いでコメントしに行くみたいなね
気持ち悪い
怖いやだやだ
怖いよ怖い、
はいうんラストですすだちさんからいただきました
はい
まずは肝心の相手探そうイエーイおっとっとっと夏だぜより抜粋
知らねえよ
あの、ね、ありますよまずは漢字の相手ってなんかそこだけ曲調が変わるんですよねおっとっとっと夏だぜってすっげえなんかこう賑やかだったのにつんくさんすごいですねもうこれで終わるもん、うん、これあのおっとっと夏だぜの一番ラストのとこだ
そう
なんね、多分まあそういうだ確かにね肝心の相手を探そうっていうのはねあると思いますよね
肝心の探せ、ね、相手探しても合意が得るか得ないか難しいんだね
難しいねやっぱもうマッチングアプリとかありますけど僕はもう多分あもうあのスタートにすれば立ててないと思ってますから僕は
いややった方がいいんですかマッチングアプリやれば
マッチングアプリはだってあのスペックが全部ちょっと揃ってないから僕はもういろんなあれだってマッチングアプリなんて人と人を比べるようなもんですからね、
う
ん、
まあ確かにそうですね、
うん、この人よりはこっちがいいかなって上位互換がいるわけですから多分自分より
ああマッチングそうか確かそうって思うとマッチングアプリになる前に出会い系の時の方が全然出会える気しますね
ああねそうですね、
うん、
出会い系ってどういう仕組みだったんですかねあれは
僕何回かやって何回かあったもん
ねそうなんですね
はいありますあります、うん、それこそ十何年前出会い系の頃、うん、まだガラケー時代ですね
はいはいはいはい
あの頃プロフィールとか書かないから
あそうなんですね
うんちょっとご飯食べ行きましょうとか
ああそんなもんで
何回かご飯も食べたり
うんああなるほどなるほど
ここ P だな
あの、はい、おいしい思いをしたってことでは
いはい、まあ、でもその方はなんかスペックだもんなんかてかあれじゃないですかなんか直接会って話せる方が優位っていうタイプいるじゃないですか、
うん、まあまあまあそうですね
うん
ああそういうことなんですかね まあ本当に何だろう、マッチングアプリを俺が始めて、なんか
やってみればいいんじゃないですか。
やまあツイキャスやってますみたいな配信やってますって僕の詳細はここからみたいなこと言い出したら、多分このラジオを聞いて幻滅されて終わるみたいな。
いやまあ終わるでしょうね。
終わるでしょうね。なんかどういうアピールをしていけばいいのかわかんない。
あでもマッチングアプリ多分 SNS やってた方がいい説あるよな、 Facebook とか特に。
ああなるほど、 Facebook か、そっか。
うん、
だからもう
Facebook 本名でやったりするから信頼あるじゃないですか。
ああ確かに確かに。
だって今さマッチングアプリやって、
はいはい、
やっぱアキーロですってやって、
はいはい、
絶対本名調べるじゃないですかみんな。
ああまあそうですね。
もじゃあ Facebook なかったらこれ怪しいなと思いません？ Facebook とか、まあ、Twitter とかね。
ああまあまあそうですね。
うん、
あとプロフィール画像とかもあの詐称できますからね、なんだったら。
そうそうそうそう、
あんなんも、うん、写真と違うじゃないかってかデリヘルデリヘルみたいなあれですけど、うん、あるんでしょうね。なんかよくわかんないですけど、やっぱマッチングアプリ怖い。だから二の足踏んでるのはそこら辺ですね。
いや大阪のマッチング先生に聞いてみなさいよ
マジか。まあそうですねなんかそういうね、はい、いやまあまあまあ皆さんね、よかったらねっていう、なんかご教授いただきたいもんですね、マッチング。
それこそそれこそスペースの時はじゃないけど、手嫁さんに聞いてみなさいよ。
手嫁さんがマッチングなのかどうかっていうの
は、いや違う、どんな男はいいですかって。
あ好みのタイプってね、
好みのタイプ聞いてみなさい
よと思いますけど、やっぱこう、ね、年収の欄とかあるでしょ絶対ああいうマッチングアプリってあれやだな。
分かんない、これ多分聞いてますけど、手嫁的別ラジオ男ランキングくださいよ本当我々顔も明かしてないから。
そうですね、
このラジオの感じだけで
ね。えラジオ採用回数みたいなプロフィールに書けばちょっと人は食いつく人いるんですかね分かんない、
分かんない。だって別ラジオで顔出してるのルーガンだけでしょ。
あ確かにそうですね。
うん、
僕もギリ、うん、インスタ
とか、インスタでしょ、そうそう、
そうそう、インスタまで覗きに来ればって、熱心な人がいれば見れますよぐらいにはしてます。
うん、ね、人妻がいいと思う別ラジオ男ランキング、うん、ちょっとよくないですか、これ。
あまあまあまあ、そうですね。
うん、
ラブメイトをね、
ラブメイト
していただいて、
もう手嫁さんが愛してくれたら、僕もコミックエロー買うのやめますから、本当。人妻に移行しようと思うんです
よ。人妻みんなの嫁になっちゃうよくないよ、よくないよはい、じゃあ続きまして、じゃあ次回の大喜利とかもあんま正直あんまりまだちょっと候補があんまねあれなんですけど、はい、まずとりあえずじゃあパロディ V も届いてるんで、そっちもさ
あどういうでしょう、
ちょっとやっていきたいと思いますけどね、はい、こちらは浜浜さんからいただきました。
はい、
はい、恋は世界征服の後でのパロディ AV、
はいはい、やってますね。
恋は接待セックスの後で
どんなやね、
世界征服を接待セックス、接待でセックスする後順番、愛と恋の順番が逆だよみたいな話ですかこれは体を重ねることで恋しちゃうみたいな話なんですか。
映画界の問題を言ってますか
いやいやいやいや、
ね、大丈夫ですか、
なんかそういう監督、枕営業の監督、
枕営業ですか、大丈夫ですか、それ良くないですよ、
そういう良くないと思いますよね、そんなのあったんですかって、
うん、
ね、うーん、なんかよくわかんないですよねっていう、そういうことがね、あ、
まあ、すごい、
まあまあね、はい、愛がむき出しちゃった話だと思うんですけど、はい、続きまして浜浜さんからいただきました。くのいち椿の胸の内のパロディ AV、
はい、
くのいち芝木の胸の肉こちらロゴを作ってみたので添付してみましたってね。
え、何それ、そんなの
じゃあ東野さんちょっと LINE、
はい、
にでもちょっと、はい、こちらでございます胸の内からの胸の肉ってね、うまいですね、こういうロゴをね、なんかこうちょっといじってどういうアプリ使ってんだこれ
浜さんもっと別の仕事した方がいいよ
それっぽいですもんね、本当に。
うち、まあ、ちょっとくのいちっていうだけでちょっとエロいですからね。
確かに確かに、
くのジャンル的には
くのいちっていうね、そのねえ時代物っていいっすよね
前はデッドアライブだろ絶対
僕はそうです、デッドアライブです
デッドアライブ、
僕はもう紫髪のあやねっていうキャラクターがもうずっと前から好きで、もう本当、うん、もうずっとお世話になってますね、
うん、
本当に本当もうね、なんかそういう感じでございますけどもなんか、はい、広げようがないなこれは、
はい、
そんな感じでございましてね、まあいろいろあるんですけども、はい、 さあ、そんな、お知らせ、お知らせがね、なんの、違う、今、順番が逆になっちゃって、あ、こんな、はい、今、お知らせが、こんなお知らせが届いたっていうのをちょっと見て、ちょっと、うーんって思ってた。スマホで見ちゃってましたね。次のね、テーマどうしようかなって思うんですけどね。
はい。
いや、まあ、富樫先生がツイッター始めたじゃないですか。
ありましたね。
あれ、本当に、なんかどうなんですかね、いつまでやってくれるんですかね、ああいうのってね。
ま
あ、
なんかもういつも、でも人によるじゃん、飽きたり飽きなかったりしますからね。
本当に少しつぶやくだけでめちゃくちゃ盛り上がってんなっていうイメージはあるんですけど、
うん、
あのツイッターってめちゃくちゃクソリプとかもありそうっていうなんか思うんですよね。あの有名人のツイッターにこんなクソリプありそうみたいなのどうですか。
それちょっとむずくないかな。
ちょっと難しいですかね。新作まだですかって言ったりする人絶対いるだろうなって。
まあ、なんかちょっと思ったのは、
うん、
あの人がツイッター始めたんですか。
ああ、はいはいはいはい。
思ってもない人がツイッター始めましたみたいな。
ああ、そういうのあるのかもしれないですね。な、国生さゆりさんがツイッターやってるらしいんですけど。
そうなんです、知らない。
あの、国生さゆりってつぶやいたらエゴサされるらしいですよ。
ああ、そうか。
そういうのとかね、うん、
意外と世の中ツイッターしてない人も多そうですから、
ね、してない人もね言うんですかね。ね、あとはこんなデートコースは嫌だ、一体どこっていう、まあ、結婚からのね、
うん、
こういうのもありかなと思うんですけどね。サイゼリアとかね。サイゼリア嫌だ人、なんか一時期話題になってたじゃないですか。
確かにそうですね。
なんかよくわかんないんで、どんなデートコースが嫌なのかみたいな、ね、どういうとこに行かれると困るのかみたいなのも募集 してもいいなとは思いますけどもね。もしくは
なんか僕以降思ったら、こんな新婚旅行は嫌だ。
あ、もう新婚旅行まで行っちゃいますか。
こんな新婚旅行嫌だみたいな。
あ、どこ行くかですよね、
うん、
宇宙とか言うんですかね。宇宙でお金配り。
お金配り。
お金配り新婚旅行。なあ、新婚旅行先で何するかってのもね、あったらね。なんか例えば部族のところに行って紐なしバンジーみたいな。新婚旅行、あ、もうウルルン滞在期ですよ。どうします。それか、もしくはみんなから大喜利を募集する方向で
いく。いやいやいや、ちゃんと考えましょう。
考えますか。はい、新婚旅行行きます。じゃあ新婚旅行にしますか。
新婚旅行行きましょう。こんな新婚旅行嫌だっていうことで、
新婚旅行は嫌だ、どんなのって。
はい、
じゃあそれで、募集したいと思います。はい、
はい、
ってことでエンディングでございます。
はい、
はい、ということなんですけども、そうですね、まずは、お知らせというか、まあ、別ラジのお知らせですね。
はい、
こちら300回記念ということでですね、もうすぐですよ本当に。
あと2回、
もう
3回
です。
3回です。
でこんな来たるべき300回で、あとリスナー意識調査っていうのをね、
はい、
行いたいと思いますので、まあ一応サイトの方にもちょっと項目は書いてますんで、こちらの、はい、この番組知ったきっかけ、これまでの中で印象的な回はありますか、この番組を生活のどういうタイミングで聞いてますか、この番組で今後やってほしいこと、そして、第300回を初めて聞いた人に向けたこれまでのあらすじをお願いしますというこの5項目、で、皆さんからの、意識調査を行いたいと思いますので、こちらの項目に回答をいただければと思ってます。
はい、
まあ割と早ければ早い方がいいです。
はい、回答いただいた方にはAmazonギフト券プレゼントします。
何かしらプレゼント、皆さんの 何かしら、じゃあね、そうね、じゃあ DL サイトのをインストールしてたら、登録してたら、それなりのなんか音声作品をプレゼントします。わ、はい、かんないですよね。何かをそのなんかあるかもしれないし、ないかもしれないですけど、とりあえずその皆さん協力、ご協力お願いしますって感じですね。
はい、
あのトノさんもちょっと書いてください、なんだったら。
はい、アマゾンギフト券プレゼントします。
なんか断定したら嘘つきになっちゃいますから。
本当するから、本当するから
本当いくらかな、わかんないですよ。
本当するから、ランダムで
、うん、
ランダムで、
そうですね、まあ、お金配りおじさんぐらいランダムで。
しますよ。
変動しますから、割とピンキリで。かもしれませんけどね。あと、もう一つはありがとうというコーナーをちょっと やりたいなというので、はい、普段皆さん感謝、日頃の感謝をなんか言えないこととかあるじゃないですか。そういうのをね、代わりにこの番組でね、送っていただけたらっていう、お昼の番組っぽいやつですね。
はい、
ありがとうというのをね、本当に それが思いつかない人はなんか、うんうん、女の子にありがとうと言われるようなシチュエーションを送ってくださいっていう、どういうことをすればありがとうって言ってもらえるのかっていう、
はい、
僕はもう
前回も言いましたけど、はい、アキロ君ありがとうございますって言いながらディスるコーナーなんでお願いします。
いやそういうのでもないですけどね、本当なんか思いつかなかったら本当僕ね、恋愛弱者なんでね、女の子にありがとうと言ってもらうにはどうすればいいのかっていう、女の子にありがとうと言ってもらうにはどういうことをすればいいのかっていうのもね、合わせて送っていただきたい。なんか裏
手お前が言われたいだったら金払って個人のチャットとかで言われた方がいいよ。
なんかあのスパチャをすればありがとうって言われるのかな。スパチャをしてみるとかね、
なんかそういうのあるでしょ、サービスなんか個人で喋ってくれるみたいなやつ。
ああなんかあるんですかね、なんかね、うん、なんかそういうね、何をすればありがとうと言ってもらえるのかみたいな裏テーマ、表テーマはあの皆さんからの感謝の言葉、うんうん、裏テーマとしては、まあ、思いつかない人用向けということで、そういうね女の子のありがとうをお願いしますっていう、
はい、
女の子に言ってもらいたいありがとうというシチュエーション、どういうシチュエーションでありがとうと言ってもらえるのかっていう、のですね。はい、そんな感じでございましてね、はい、ってことでございまして、以上でございましてね、
はい、
ございますけどね、じゃあそんな感じで、すべてもろもろアドレスの方は別ドットだからね、アットマーク gmail.com までということでございまして、 bets.dakrane@gmail.com までよろしくお願いします。
ガンダム史上上映最速1位です。
あそうなんですね、すごい、
はい、
すごい、やっぱりな、やっぱガンダムファン多いんですかね。
多いですね。
うん、うん、いやー素晴らしいほどでございますけどね。あとじゃあなんかお知らせとかありますか。もうあとはお知らせククルスドアもお知らせですか。
そう、お知らせね、YouTube で、チャンネル配信やっておりますと、
はい、
まあ、月2回ほどラジオとあとはまあ個人的動画配信してますのでよろしくお願いしますと。
はい、そうですね、あと僕の方はですね、これがオンエアされてる頃にはもうちょっと終わってる話なんですけども、はい、6月19日だったな、はい、日曜日、サンデージャポンにアンジェリーナ3分の1さんが3度目の出演です。もうすでにサンジャポファミリーですね、これは
ね、
もうサンジャポファミリーでございます。そして、ね、その夜には TBS ラジオにて、こちらアンジェリーナ3分の1さんが特番をね、1時間の特番、はい、TBS ラジオで夜8時から、こちらは またねラジコとかで聞けると思うんでね、よかったら皆さん、アンジェリーナ3分の1夢は口に出せば叶うということで、こちらの方よろしくお願いしますという感じですね、はい、でそれでいて、これまたもう収録してる時10分前ぐらいにちょっと届いたほやほやの情報なんですけど、こちらアンジェリーナ3分の1さん今度は文化放送で特番も決定しました。
お
6月30日の木曜日午後8時から9時までの間、アンジェリーナ3分の1の人生まだ20年ということで、
うん、
こちらもなんかすごいですね、ラジオついてますよこれ、アンジェリーナさん、
ついてますね、
なぜ文化放送でっていう、
いやだから他のところでバズったからコンテンツ手出しておこうっていうだけじゃん。
まあまあまあそうですね、 TBS が一番に目つけたっていう話はあれですけどね、もう聴取率5位の文化放送が何やってんだってね神田伯山も言いそうですけどね、ああそういうことでね、アンジェリーナさんすごいことになってます今、
はい、
皆さん本当よかったらね、ちょっと押してみていただけたらと思います。ラジオちょっとラジオ聞いてね、ちょっとラジオの人みたいになってきてますけど、いろいろ、まさか文化放送で来るとは思わなかった。
確かに文化放送縁なそうですからね。
ねえ、これはもう本当この流れでちょっと鷲崎武さんのラジオあたりちょっと
ちょっと
ゲスト出てほしいな今昼帯でやってますから、あのスペシャルウィークで今度あの武田鉄矢と鷲崎武が対談するって、
ね、
すごいすごいいろんな人呼んでる中でこういうこともあるなっていうので、面白いなと思いますね。あとはですね、こちら、僕がもう一緒にエイペックスをやったでおなじみの風花真城さん情報でございますけども6月25日土曜日の21時から、あゆみさらさんの配信ポサラの部屋というものに、お邪魔して2人で対談するみたいなんで、こちらの方なんか本当あゆみさらさんも僕のイベントをこの前配信イベントを見たっていうのがあって、なんか自分のなんか好きなものと好きなものがすげえなんかクロスオーバーしてるのが今すごいことになってますね、自分の中で。ああすごいことになってるんでね、よかったら皆さんもね、よかったら見てみてくださいって感じですかね、ぐらいですかね。あとはなんかあるかな、はい、うん、はい、そんな感じ
ありますかね。なんか
なんか皆さんからのお知らせという名のメールもねなんか押したい、こういうことをなんか僕は宣伝したいですっていう宣伝メールもなんだったら リスナーさんからもらってもいいですしね、そんな感じで、まあ、いろいろ皆さんラジオとか聞いてみてくださいっていう感じですね。メールとかも、ね、送ってね参加してみるっていうのもありだと思います。うちの番組もそうなんですけど、そんな感じで、いろんなメールも募集してますんでね、そういうのもよろしくお願いしますって感じで、はい、以上。あと大丈夫ですかね、言い残すこと。
ああ、まあそれで言うと、はい、ちょっと言いますけど、はい、ABC 東北放送で、はい、サンドウィッチマンのボンヤリーヌ TV っていうのをやってるんですよ。
はいはいはい。
なので乃木坂46久保志織さんが3回連続でゲスト出ますので。
ああ、なるほど。
はい、愛知県勢は見れないんで
見れる人は
ぜひ焼き付けてほしいですね
見て、はいはい、はい、そういうことで感じで、
はい、
以上ですかね、はい、ということでございまして、別ラジ第297回でございました。
はい、
お相手はアキロと
297回もやってるのかトモでした。
はい、それでは皆さんさようなら。
はい。